副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー不動産投資講座の認定講師、岡村直樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
岡村さんは以前にも出ていただいてますが、なんと小林さんの同級生ということで。
そうなんです。同級生も何も中学1年生の同じクラスの隣に座ってましたからね、岡村さん。
はいはい。小林と岡村ですから、その出席番号が近いと。
そうそうそうそう。あいうえ岡村と、かきくけ小林で、ちょうど一列目と二列目のその一番後ろ。
なるほど、なるほど。
はい。ら辺で隣だった。
私は出席番号8番だった。マサさんは16番でした。はい。
16番、8と16だが隣だったっていうね。
なるほど、なるほど。
いや、だから本当で唯一、中学生からの、友人で、未だにちゃんと関係が続いてるのは、
はい。
もう岡村先生だけっすね。
ありがとうございます。
本当に、もう、はい、そう、唯一っていうね、ことで、もう長く、講師ともに、お世話になっているっていうか、お付き合いしてる。
はい。
まあ、親友であり、まあ今一緒に仕事も手伝ってくれているということで、うん、前回ポッドキャスト出てもらった時は、
はい。
いわゆる不動産投資として、家として結果出して、成功してるので、うん、いろんな話してもらったっていう感じだったんですけど、
はい。
今回はもう、一緒に手伝っていただいてですね、
うん、
仕事としても不動産投資を一緒にこうサポートするみたいなことも実はやってもらい始めているんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、ということで、改めてちょっとポッドキャストにも、遊び来てもらったっていうことで、これから複数回ですね、
はい。
主に不動産投資の話を皆さんにお届けしたいと思ってますので、
はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、岡村さん。
はい。
今までの経歴というか自己紹介をしていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。岡村直樹と申します。よろしくお願いします。生年月日はですね、1982年で6月14日の43歳ということで、まあ、ここもね、はい、マサさんと全く同級生で、うん、まあ、そろそろマサさんが43歳で僕に追いついてくれるのかなみたいな、うん、まあ、そんなような感じで、
そう、
ございますね。はい、はい、
まあ、誕生日も把握されて
る。そうなんですよ。もうだいぶ気持ち悪いですよね、もうね。
中学校この時の同級生ですからね。
そうそう、まあ大体そういう形になるかなというところで、はい。で、出身はもうずっと東京都でして、で、はい、まあ冒頭からちょっとお話しさせてもらってますが、明治大学附属中野中学校というところに、うん、進みまして、まあいわゆる親のレールに敷かれて、お受験をしましてですね、はいはいはい、我々二人は、うんうんうん、はい。で、はい、そこから中学、高校と名中を進んで、そのままエスカレーターで明治大学に行くという流れを、
はいはいはい。
で、ここまでもう完全に、マサさんと同じ、
一緒、ね、
経歴と、そういうことになります。
はいはいはい。
で、大きくここから違うのが、うん、
はい。
明治大学にね、やっぱりもう今でも、すごくいい大学で、まあ当時、僕らが卒業するタイミングでもかなり人気の大学で、就職ランキングでもだいぶいいところの大学だったはずなんです。はい、うん、ですよね。うんうん、そうで、はい、マサさんはしっかりやっぱそこの明治大学で卒業されて、就職活動されて、いいところに就職されたという中で、うん、はい、私はですね、ちょっとゴルフの道に進んでいきます。うん、というのもですね、
はいはいはいはい、
中学校時代に、ちょっと、1997年になるんですけど、うん、その時にタイガー・ウッズが、はい、デビューしたタイミングを見てですね、まあ、ゴルフにすごくハマりまして、はい、
うん、タイガー・ウッズがめちゃくちゃ強かった時ですね。
そうなんです。彼がもう本当センセーショナルにデビューしたのが96年なんですけど、で、97年にマスターズっていう大きい試合に、勝った。
はい。
そこからもう本当にスーパースターの道をどんどんこう歩んでいくっていう、まあ、その姿がものすごくかっこよくて、で、僕もそれに憧れてですね、はいはいはい、プロゴルファーになりたいという思いから、はい、ずっとそこからもう中学3年からもうゴルフ、ずっとゴルフばっかりやってきたと。で、はい、大学入っても、まあ、ゴルフ部、体育会ゴルフ部ですね。 体育会ゴルフ部に、はい、入って、もうプロゴルファーになるからっていうことで、うん、ずっとこう、うん、なんていうんですかね、もう就職から逃げてたんですけども、
はいはい、
一応、プロゴルファー目指すっていうキャリアにしていこうということでやってきました。うんうんはいなので、はい、大学を卒業してから僕はゴルフ場に勤めてですね、研修生になりまして、
はいはい、ライセンス取るまで研修生やられる方いらっしゃいますよね。
はい、もうまさにその動きでした。はいはいはい、で、残念ながらというかね、もう全く箸にも棒にも引っかからないとこのことなんですけど、テストにはもう全く受かりませんで、で26の段階で、諦めまして、で、ただまあ、はい、ご飯は食べていくしかないので。なんかやらなきゃっていうことで、うんまあ、手っ取り早く仕事にできるのがゴルフの先生だったということで、そこからはレッスンプロをスタートするというキャリア、はいはい、26歳からはレッスンプロというキャリアになっていきます。
なるほど。レッスンプロっていうのは練習場とかにいらっしゃる先生ですか、それともラウンドとか一緒にするんですか。
あのね、練習場とかにいる先生 で僕がやっていたのはいわゆる最近をインドアゴルフ、はい、インドアでレッスンスタジオを営まれてる方多いと思うんですけど、あそこの結構走りだったところが、はい、それこそ芝公園の、まあ、今でもあるんですけどね、そこにレッスンスタジオがあって、そこに勤めさせてもらって、レッスン活動をスタートさせたと、こういう感じになりました。今のところね、全く不動産関係ないんですけど、はい。ちょっとまあ、その辺は楽しんでいただければなと思います、ね。
はい、はいはいはい。結構、その、特殊な経歴ですよね。
はい。そうなんですよね。で、まあ、ようやくちょっとこの辺からっていうところで、26歳で、まあ、ゴルフの先生やり始めて、で、そっからですね、まあ、ちょっと3、4年、経ったあたりから、ようやくちょっと不動産の動きになっていくんですけど、はい、その26のタイミングで、小林正さんが、うん、彼も転職をしてたと思うんですよね。はい、確か。
うん、そう、うん。26で転職をするときに、ちょうど岡村さんも、ツアープロの道を諦め、レッスンプロになるわっていうのをファミレスで語った記憶があります。
そうなんです。
なるほど、なるほど。小林さんはだから脱サラを、うん、
いや、違います、違います。ね、一社目の建材メーカーから、はい、工作機械のメーカーに転職なんで、まだまだ、脱サラなんてまだ全然できなくて、リーマンからリーマンに転職する節目だったんです。
なるほど、なるほど。
そこで岡村さんがまた、レッスンプロになる。ちょうど二人ともターニングポイントで、また新規って頑張ろうね、はいはいはい、みたいな、
うんうんうん。
この頃にね、その一緒に大久保かどっかのファミレスで、なんかね、喋った記憶ある。
そうなんです。
なるほど、なるほど。
その時に、非常に懐かしいんですけど、はいはい、確かにマサさんが、いわゆるワンルームの、ま、マンションを、まあ、すでに投資され始めてたんですね。いわゆる不動産投資を、まあ、もう、
小さく始めてた頃
やり始めたぐらいです
か
ね。うん、うん、
うん。そうです、ね。26で買い始めたから、本当買った
すぐぐらいだったね。
ぐらいだと思う。
そうそうそう。うん、その話を最初にそのタイミングで聞いて、うん、これもう、はい、今でも忘れないんですけど、あ、もう大丈夫、友達として終わっちゃうかなって思ったんですよ、一瞬。
なんか、確かに、ステージが変わる気がしますね。26歳で不動産購入してるって聞くと。
そう。で、なのと、
危ないやつと思ったっていう、
ね。そう。どちらかというとそっちなんですよね。
うん。
まあ、大丈夫かなみたいな。不動産なんて危ないもの。
あ、なんか進んでしまったっていうよりも、なんか、やばい道に行って
ると。そうそうそう。そっちです、そっちです、うん。そう。っていうので、すっごい悲しくなった記憶があるんですけど、でも、やっぱいろいろそこから細かい話聞いていくと、はいはいはい、あれやっぱすごいことやってるぞ、この人はっていうので、うん、どんどんそこから年月が経っていくにつれて、うん、僕もね、不動産をやっぱやりたいなっていう気持ちはすごい強まってくるんですね、そこから。
うん、
で、まあちょっときっかけが一つあったんですけど、そのきっかけが、まあ、まあ一つはリーマンショックなんですけど、まあそのちょっとリーマンショックでやっぱり、このままここで働いててもなっていうのがちょっとトリガーになって、そこで、まあ、2000あれって2008年とか9年とかそういう世界だったと思うんで、はい、僕がインストラクターやって3年目ぐらいに、わあ、大丈夫かな、そういえば、マサさんあんなことやってるって言ってたな、今ってどうなんだろうって言って、また連絡取ったんですよね。
はい。
そしたら今度、マンションじゃなくて、もうアパート建築してるって話になったんですよ。うん、ちょっと
見に来てもらったよね。そうそう。アパート建てた。
はいはいはい、
横須賀にアパートを新築してるって話になって、
はいはいはい。
いや、どういうステージになっちゃってんの、うん、みたいな話から。
はいはいはい。
で、まあそこも詳しく話聞いてみると、 まあ、入ってくる家賃がこういうことになって、うん、で、出ていくお金がこうなって、はい、自分の手元に一応こういうふうな金額が残る計算になってるもんだよ、うん、みたいな話を。で、物件も今の話を通りちょっと見せてもらって、まあ、素敵な物件を、うん、こんなのの一国一城の主になるのみたいな、本当にそう、
はいはいはいは
い、いろんなものを現場で、まあ、衝撃的にいろんなものを見せてもらって、うん、やっぱりやりたいこれをと。はい、いうことで、相談を本格的にしたんですね、マッサさんに。
はいはいはい。
そこでちょっとハードルになってきちゃうのが、いや、もちろんサポートしてあげたいと。で、全部教えてあげたいんだけれども、残念ながらゴルフの先生だと厳しいぞという話を、これね、別に、こんなに厳しくは言わない、彼とても優しいので、あれですけど、
はい、
もう、僕はそれを自分で脳内変化しますから、あ、これもダメだなってこと。
はいはいはいはい。
はい、
なるほど。それは、その、融資が下りないという意
味。まさにそうです。まさにその通りです。
なるほど。
ちょっと信用力がちょっとさすがに足りないよと。お給料もはっきり言って高くなかったので、はいはいはい、っていうところで、ちょっとやっぱり、しっかりしたところに転職するっていうことを、まあ、彼自身もそれをやったっていうふうな話でしたし、まあ、ちょっとこれはやった方がいいかもねっていう話から、はい、ちょっとゴルフの先生、一旦ここで、キャリア終わりにして、そこからですね、はい、ちょっと、学生時代に全くやってなかった就職活動をそこでやり出すっていう感じで、
なるほどなるほど。
一般企業に転職をそこでしました。
はい、はい。
それが、僕の、まあ、サードキャリアになるんですけど、で、そこから、2012年に、転職をしまして、で、そこから、はい、2年半後ぐらいですかね、源泉徴収を一生懸命、貯めてですね。で、
はい、
物件を晴れて2015年の3月に購入したと。こういうのが、まず一つ目のようやく不動産投資の話出てきましたけど、こういう流れでしたと。大丈夫ですかね、この話ね。
いや、だから不動産投資を、するために転職をされたってことですよね。
ああ、もうね、これは、あんまり言わないようにしてますけど、そうです。そうで、ね。
はいはいはい。
いや、だから、すごい、あれなんですよ。ね、すごいのは、26でツアープロを諦めて、はい、レッスンプロになる時も、前から言ってたんですよ。23とか4の時に、26までやって体制しなかったら、もう諦めるって言ってて、本当にやめたんですよ。うん、で、レッスンプロになったんだけど、はいはいはいはい、でも不動産投資も、うん、興味持ったら、今度融資の壁があるってすぐ彼は理解したので、
はい。
そしたら、上場企業に転職するっていうのを本当にやるっていう。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。それまで、ね、はいはいはいはい、本当にその自分でこうちゃんと切り替えることができるんですよね、岡村さん。すごいところは、うんうんうんうん。そう。で、本当に上場企業就職して、2年半ぐらいで属性作って、
はいはいはい。
で、アパートローに手が届くレベルまで来たみたいな。こんな感じですよね。
うん、そうでした。なるほど。
すごい面白いですよね、このキャリアは。
はいはいはいはい。で、今はどれぐらいの物件をお持ちなんですか？
あ、ですね、それで、まあ、2015年からようやく、もうこれ本当に、小林正さん、アレンジ、コンサルのもと、不動産投資スタートしまして、はい、そこから今、まあ
ね、マンツーマンコンサルですよね。
もう言ってみればそう、もう完全にそうです。
はいはいはい、はい。
で、うん、そこからですね、まあ今もう10年経ちますけども、一応総投資額、一応買ってきた物件の総金額で言うと、まあ7億円でした。
すごいですね。
一応、棟数で言うと10棟、ぴったり10棟を買いました。
うん、
で、部屋数が122室と。こういう形の不動産、まあ、遍歴と、こういう形になっております。
はいはいはいはい。
ちなみに買ったこともあるし、売却したこともありますので、
うん、
その不動産投資の入り口と出口、うん、両方経験しているということと、あとは中古も新築も経験があって、はい、で、地方も一都三県も経験があるっていう。
そうですね。
だから、
あーはーはーはー、
そう、かなり幅広く一通り岡本さんが経験してますよね。
そうですね。まあ、一通りといえば聞こえがいいし、まあ、雑食といえば聞こえが悪いですけども、まあ、一応そんな感じで、まあ、いろんなことやってきました。で、前回ね、実は出演させていただいたタイミングで、それこそ、ちょうど売却を一棟したぐらいの多分タイミングだったはずなんですね。
うん。
で、実はそこからまあ、多分1年ちょっとぐらい経って、今って、こういう感じになるんですけど、あれから売却をですね、まあ実は3棟進めました。で、
なるほど。
まず、すべての、まあ売却、今、まあちょっとさっき計算してみたんですけど、まあ全部で、まあ、本当粗利ベースなんですよね。売った金額、残りの借金全部引いて手元に一旦いくら残るのっていうのは、7700万でした。 それが3棟を作ったらまあそうだったっていう状態。もちろんここからいろんな手数料だ、税金だっていうのは引かれてくるんで、まるまるそんな金額が残ってはないんですけども、まあそういう、まあ、インパクトがあるっていうのがまあ不動産の魅力でもあるし、っていうところで、まあこの辺はね、はいはい、ちょっとまた追ってお話できればなというふうに思っておりますが。
はい。岡村さんは、もう管理会社とかを立ち上げてらっしゃるんでしたっけ？
はい、自分で、いわゆる不動産の資産管理法人っていうのを設立してまして、はい、自分のその会社で不動産賃貸業をするっていうことをやっています。で、物件の管理っていうものは、いわゆる現場レベルの管理、例えばクレーム対応であったりとか、はいはいはいはい、家賃の回収とか、うん、そういうものは地場の管理会社さんっていうところにアウトソーシングしているんですけども、
なるほどなるほど、
まあ、いわゆる僕の方は、はいはいはい、まあ、いわゆる本当の経営ですよね。物件を買って、うんまあ、いわゆるその融資をつけて物件を買って、その後、うん、運営をしていくっていうところの部分を会社でやってると、はい、こういうふうになりました。なるほどなるほど、こういうところですね。
じゃあやっぱ個人投資家から一段階レベルアップしてるっていうところに、うん、いらっしゃるんですよね。
そう言っていただけると、個人ですね。うん、はい、うん。ちなみに、流れとしては2018年までが、2015年に僕、不動産、はい、投資をスタートさせて、2018年まではサラリーマンをずっと勤めて、うん、物件を買っていまして、はい、で2018年以降は、はい、まあ、実はそこで脱サラをして、以降は、うん、いわゆる自分の会社で、不動産投資を進めていってるというキャリアになります。
なるほど、はい、なるほどなるほど。
だからもうその上場企業も就職しましたが、うん、不動産投資をできる属性で物件買い始め、参加に法人物件買い始めたら、はい、その後も脱サラしちゃって、
うん、でもないですよね本当に何しにお前は言ったの、
足掛けやったっていう、
ちょっと本当に本当のことは言えないですよね。いやでもほらね、
うん、でも幸せですよね。
まあでも本当に感謝しかないです。本当それはね。
と、いやでも脱サラして、自由、今だからね、時間のゆとりもちゃんとあって、
そうですね。
まあ、家賃収入もね、毎月ちゃんとしっかり入ってきて、
はい。
お子さんの野球教室もね、今野球チーム
が、あ、そうですね。
もやってて、毎週野球のね、コーチもやってるんですよ。
そうなんですよね。
と、
ちょっと成り行きで野球のコーチやることになっちゃいまして、
はいはい。だから、その止まってる球を打ってらっしゃったと思うんですけど、はいはい、動いてる球も得意ですか？
あれなんですよ。小学生の間は僕ずっと野球、少年野球ずっとやってたんですよね。で、中学校の、それこそ3年になるまでもずっと中学野球部だったんですよ。それこそマサさんはサッカー部で、はいはいはいはい、僕は野球部だったんです。
はい、はい。そうそう。
なので、野球の経験はまあずっとあったと。で、そこからゴルフに転身したんですけど、ね。なるほど。はい。まあなので野球の経験があったんで、で、息子にまあちょっと野球はやらせたいなって思っていたら、まあなんかわかんない。はいはいはいはい、それをミイラ取りがミイラになるかわかんないんですけど、野球のコーチよろしくねって言われちゃったっていうので。はい、で、まあ断り切れずみたいな、そういうところで。
はい。いやでも、不動産投資でしっかりとした収入があるから、そういう自由な時間があると。
あ、でもこれはそうですね。もう間違いなくそうだと思います。はい。
そのね、その家賃収入のキャピ、安定したインカムゲインと、はい、たまにね、入れる売却利益。
そうですね。
で、そこでキャッシュポジション上げて、で、たまにまた追加購入してみたいなね。うん、こういうことをやっていく。やりながら、もう会社員を辞め、卒業しちゃってるわけなんで。
うん、うん。
まあ本当にね、リスナーさんからしても結構こう羨むほどのね、いいライフスタイルだと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
不動産投資にはそのパワーがあるっていうのだけは間違いないと思うんですよね。はい、
うん。そこで、前回出演いただいた時は、その認定講師という肩書きはなかったんですが、うん、認定講師になられたきっかけとかはあるんですか？
あ、これはね、まあ、今ちょっと話出ましたけども、やっぱりもう元々暇だったんです、はい、とにかく。とにかく、やることはなかった。でも、
はいはいはい、
よく、ま、マサさんのやっぱり周りって、すごいパワーがある人たちばっかりなんで、やっぱ僕と同じように、はいはい、いわゆるその、一旦脱サラをして、うん、時間を得るっていう人たち、うん、周りにいっぱいいらっしゃってたそうなんですけど、みんな、やっぱすべからく、もう飽きるっていうふうな話を、おっしゃってた
ん
で、
うんうんうん
そう。ところが僕は、
暇だと。
そう。あんまり飽きなかったんですね。それが。
はい、
で、2018年に脱サラしましたけど、そんなにやる気がある人間ではないんで、だからまあ、全然そんな別にゆっくりできたらいいなって思って、
はい、
ゆっくりしてたんですよね。ただ、さすがに7年長すぎたなっていうので、はい、ちょっと飽きたんですよ。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
っていうのもあったのと、あとはやっぱり、はい、ね、それこそ2018年ぐらいだと、今から7年前なんで、息子 子と娘が、どうですか、まあ、その保育園とかそういう年齢だったんですよね、うん、だからそこのタイミングでやっぱりちょっと子供にやっぱり一番近く行ってあげたいなっていうところと、まあそれができるからっていうところのタイミングだったので、まあでも今もうそれこそ娘も来年受験ですし、まあどんどんあのなんかこう、どうなんだろうな、まあの子供との触れ合う時間っていうのも物理的に減ってくるっていうところもあって。
そうですね。
なのでまあ、そろそろあのパパが家にいなくてもいいのかなと。まあ逆に家にいたら何なんだっていうふうに言われちゃう時代かなというのもちょっとありまして。あとまあだいぶ飽きたというところで、ちょっと一生懸命自分のやってきてることっていうのをちょっとこう伝えてみようかな。まあそれもちょっと一つの、なんつうの、社会貢献というかね。まあちょっと意義があるんじゃないかなと思って、喜んで受けさせてもらいました。はい。
はいはいはいはい。なるほど。
うちは逆に、人手不足でしたから、
はい。
不動産投資をこう広げたいけど、
うん。
説得力ある人材って稀有なんですよ。
はいはいはい、はい。
自分がやってないといけないんで、まず。
うん、うん、うん。
なんで自分がやってて実績あって、話せて、
はい。
ちゃんとこう、人に伝える能力あってっていう人ってあんまりいないわけですよ、当然。
うん、うん。
その時に岡村氏が、
はい。
ちょうど今みたいな理由で噛み合ってくる、はい、だったらちょっと手伝ってほしいなと。
なるほど、なるほど。
いうことで、そう、噛み合ったっていう。
はいはいはい。はい、
ことで僕からしたらもう感謝。
はい、いやいや、もうとんでもないです、はい、本当。
これほど岡村さんは認定講師ということなんですが、うん、ちょっと前に説明があった、フォーカスワンで、
うん、
マンツーマンで教えるというのがあったじゃないですか。
うん、はい。
そこにはもしかして岡村さんは入られてますか？
そうなんです。岡村さんいない回で、もうフォーカスワンっていうのを始めますっていうのを、ポッドキャストで流してるんですよ、実は。はい、うんうんうん。で、その中のトレーナーっていうのが、もうそんなたくさんいないんですよ。ちゃんとできる人が。
はい、はい。
選ばれしトレーナーとして岡村さんが、そこにいてくれるので、ワンバイワンで1対1で、不動産投資で1年以内にアパートオーナーになりましょうっていう、そういう、まあ、コンサルプログラムですよね。
はい。
これの、トレーナーとして、岡村直樹さんが就任してくれたっていうことで。
なるほど。
はい。もう、皆さんが、これから不動産投資でアパートオーナーになりたいっていう時はですね。
はい。
岡村先生が、完璧にサポートしますんで。
頑張ります。
岡村さんはそういえば、以前そのゴルフのレッスンプロもやられてたんで、
そう。
以前本当にマンツーマンでやってたんですよね。
全くそうで。
不動産ではないですけど。
でもね、かなりイメージとして近いなっていうふうに思ってます、やっぱり。
はいはいはい。
なので、割かしここの部分は今までのキャリアっていうのがかなりスムーズに活かせる気がしているし、まあ今実際ね、もうすでに一人サポートさせていただいておりますけども、
はい、
かなり自信あります、これは。はい。
いや、なるほど、頼もしいな。
確かに。うん。何年やられてたんでしたっけ？ゴルフのやつ。
ゴルフは、もうどうですかね。5年かな？ 5 年ぐらいやってますね。
ですよね。じゃあ、それは、もう、機微は分かってると思いますから、うん、プラス、不動産と、これは小林さんが以前言ってた、点と点が繋がるという話じゃないでしょうか。
いや、ほんとそうなんですよ。まあ、岡村さんいない回ですけど、
はいはい、
点を打ち続けてると、はいはい、それが線になったり、目になったりって話を、うん、よく僕するんですけど、
はい、
そこの方から岡村さんのフォーカスワントレーナー就任は、はい、まさに線になったと。
うん、
いうところで、僕からしたらもう本当に、なんていうんですか、本気でね、こう相談来てくれる、方に自信を持って提供できるっていう体制なんで、
はい。
皆さんがトレーナーしてくれることで。
そう。
だから、本当不動産投資やりたい人は、マジで、相談してほしくて。
はい。
で、副業アカデミーのホームページ見ていただくとですね。
はい。
セミナースケジュールっていうのがあるんですけど。
はい。
そこに、不動産投資のセミナーが、出ておりまして、その中に、フォーカスワンっていうキーワードが出てたりとか、
はい、
個別のコンサルプログラム的な無料説明会のスケジュールが出てるんですね。
はい。
はい。で、そちら、良ければご参加いただきましたら、この、どういうふうなサポートしてるかっていうのとか、あと岡村さんの、が、岡村さんが登壇するパターンもありますんで、
はい。
あと、うちの認定講師が、別のスタッフが喋る場合もありますけれども、
はい。
無料セミナー、オンラインで開催してますんで、不動産投資で一等もらいたいなって方はですね、ぜひそちらのセミナーまずはご参加いただきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。岡村さんにはですね、次回もご出演いただきますので、皆様お楽しみに。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
岡村直樹と
山本博史でした。さようなら。
さようなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について 初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。